1、特集、教えて小中一貫教育校。現在、市内の小中学校で小中一貫教育校に向けた取り組みが進められています。4月から浅地町の小学校と中学校が小中一貫教育校となり、他の町の学校も小中一貫教育校に向けた協議を行っていく予定です。そこで今回は、小中一貫教育校特集ということで、関係者の方に話を伺いました。地域とともにある学校づくりを目指して、下田博教育長。教育長に聞く、小中一貫教育校とは、小中学校が義務教育9年間で育てる目指す子ども像を共有し、9年間を見通した教育課程を編成することで、学びや育ちの系統的な教育を実践する学校のことです。小中一貫教育にする目的は、義務教育9年間の一貫した教育課程や学校運営のもとで、児童生徒の発達段階に応じた学習指導や生徒指導を行うことにより、主体的な自己実現を目指す力を育成することを目的としています。小中一貫教育校にして何が変わるの？これまでは小学校6年間と中学校3年間の指導がそれぞれあるといった感じでしたが、小中一貫教育校では9年間を見通して系統的な教育を実施します。それによって行事を一緒に行うといったことも始まります。また、9学年を前期、小学校1年から4年、中期、小学校5年から中学校1年、後期、中学校2年、3年に分けて成長段階に応じた教育を実施します。小中一貫教育校のメリットは、児童生徒にとってはより系統的な指導を受けられます。9年間の異年齢集団になることによって、さまざまな体験を重ねる機会が増え、人間力、社会性、思いやりなどがより養われます。先生にとっては、小学校と中学校の組織が一つになることによって、業務の分散化ができます。また、小学校文化と中学校文化の交流によって、指導力の向上が期待されます。保護者にとっては、小学校と中学校の両方の先生に相談できるようになります。きっと心強いと思います。地域にとっては、学校を核とした地域コミュニティの活性化につながります。一貫教育校へ向けたスケジュール。令和3年4月、浅地小学校と浅地中学校が小中一貫教育校へ、名称、豊後大野市小中一貫教育校浅地小中学校。令和5年4月、千歳小学校と千歳中学校が小中一貫教育校へ。清川小学校と清川中学校が小中一貫教育校へ。他の町は検討中です。小中一貫教育校でこう変わる。学年の区切りを4、3、2制へ。小学校6年と中学校3年をそれぞれ別々のものと捉えるのでなく、義務教育9年間を連続的な教育として捉えます。その上で子どもの発達段階に応じ、3つに区切って教育を行います。学年の呼び方が1年生から9年生になるって。前期4年間、1年から4年、小学校1年生から小学校4年生までの4年間、学習や生活の基礎・基本を身につけることに重点を置くとともに、集団生活の中で社会性を培っていきます。中期3年間、5年から7年、小学校5年生から中学校1年生までの3年間、学習では抽象的で論理的な考えができる時期となるため、より専門的な実践を行い、生活では自立、自分で立つ、や自立、自分を律する、を目指します。後期2年間、 8年、9年、中学校2年生と3年生の2年間、義務教育のまとめの時期として将来を見据え、目的を持って学習や生活を行います。独自教科、郷土学。すべての学校で郷土学に取り組みます。郷土学は文豪の詩の物、こと、人に学ぶことを基本としています。学ぶことによって文豪の詩をより深く理解するとともに、文豪の詩を愛する気持ちを育てます。具体的には、滋養学習をはじめとして、栽培関係、歴史文化関係、郷土の先輩の講話、職場体験、職業講話などを行います。浅地小学校に聞く。4月から文豪の詩小中一貫教育校、浅地小中学校として開校する浅地小学校では、平成26年4月から連携型小中一貫校に取り組み、小学生と中学生が日常的に交流しています。取り組みの中で、小学校と中学校の PTA 組織が統合し、浅地小中学校 PTA が発足しました。また、学校支援ボランティアとして、地域の方々が小中学校の教育活動を支援する絆の会が設置され、子どもを中心として地域と共にある学校づくりが進められています。それぞれの声をお聞きしました。学校、家庭、地域が共に子どもを支える。子ども、6年生、4月から7年生、鶴岡智樹さん。友達、後輩を大切に。これまでも今の中学生と関わりがあったので、学校生活に心配はないです。勉強内容が変わるのはちょっと心配かな。一貫校になったら、前より小中学校の関わりが増えると思うので、下の学年の子たちや友達を大切にしていきたいです。先生、6年生担任、鶴田圭一郎さん。子供の成長を間近で見られることが楽しみ。小中学校お互いの先生が小学校と中学校の文化の違いを理解し、良いところを取り入れながら、教科指導や生徒指導ができると思います。小中学校で一緒にできるものもあるので、その分業務分担ができ、働き方も変わるのではないかと思います。小学校で送り出した子どもたちの成長や頑張りを間近で見られることも、私はすごく楽しみなんですよ。また、9学年になることで子どもたちの将来を見据え、この時期にこうしたらいいのではないかということが見えやすくなるのではないかと思います。保護者、PTA 会長、田辺貴文さん。学校存続のために、市には環境づくりを。今までは中学校入学時、環境や人間関係など大きな区切りがあったと思います。一貫校は小中学生の子どもたちが一体で過ごすので、中学生が小学生の面倒を見たりするなど、小中の子がより親しみやすくなるのかなと思います。課題として、各自で子どもの人数が減少しているので、学校を存続していくために、市にはそれぞれの地域で子育て世帯が住みやすい環境を作ってほしいなと思います。地域、絆の会会長、岩崎陽子さん。地域で子供を支える。地域の方が会員となり、丸付けや料理、草刈り、農業体験、安全の見守りなど、自分に向いている活動に参加することで、子供たちを育てる一助になっています。孫が遠くにいる会員さんも多く、子供たちと接することが楽しくて、自分の力を活かせるので、参加する会員の生きがいになっていると思います。文化祭や体育祭などの行事も、絆の会として参加し、子どもたちと関わっているんですよ。子どもたちもいろんな大人と接することで成長していけるのではないかと思います。写真5枚。楽しかったよ、ありがとう。1枚目。小中学校の生徒が一緒に活動する縦割り班で 常に優しく導いてくれた中学3年生に感謝し、班ごとに寄せ書きを送りました。2枚目、小中合同花植えで優しく小学生のお世話をする中学生。3枚目、中学生が小1、2年生に読み聞かせ。4枚目、おはようと子供たちを見送る地域の方々。5枚目、絆の会の皆さんが丸付けでよくできたねと一人一人に声をかけてくれます。写真終わり。